睡眠薬っていうお薬がありますけど、はい、ほとんどのお薬は深く眠ることはできません。深く眠ると呼吸も心臓も脈拍も全部落ちちゃいます。ということはどうなります？
死んじゃう
可能性がありますね。ですから手術の時に使う麻酔薬のようなものは、使いすぎると本当に心臓が止まっちゃいます。ですから麻酔薬を弱くして睡眠薬を作ってるんですね。ということは睡眠薬は絶対深く眠れないように作ってあるんです。本質的に睡眠負債返せるかっていうと残念ながら返せないんです。
じゃあ桜井先生ならどう治療してくださるんでしょ
うか？そうですね。ですから結局は原因になっているそういう生活パターンの問題とか、あるいは睡眠薬を逆に飲みすぎていたり使い方を誤っているところを全部とにかく剥がして、いらないところをそぎ落として、で本当に特発性なのかということをもう一度確かめるでしょうね。で確かめた上で最終的には刺激薬を使うと思います。でそこに焦りがあると、他のことをほっといて刺激薬を使うと、眠れない人が眠くなっているのにそれを起こすものを使うって、これ体いじめることになります。最終的には壊れますから。ですからこの方もお父様が非常に心配しているのはすごくわかるんですが、多分周囲が問題視するともっともっとこのご本人が悩まれるんじゃないかな。そのうち治るような世界に少しお連れしないといけなくて、実際に年齢がいくとですね、症状は軽減します。まあ、そのうちだんだんまたぼーっとしてくるんですけどね90歳100歳になるとねだけどそれはそれでまた別の話ですが、この19歳の女性がですね、学業を終えて、まあ、普通に就職したりされるまでの間はとにかくこの病気をあまり大騒ぎをしないと、ただ生活に対して支障のある部分に関しては専門医の力を借りながら、お薬をうまく使うと。でお薬を使うこととよく眠る、まあ、体にとって無理なことをしないということを併用すると、少なくとも生活に支障のないところまで持っていける可能性は十分あると思うんですね。
今のお話を伺ってやはりちょっと繰り返しておきたいのは、例えば桜井先生に劇的な効果や劇的な変化を要求してはいけないというか、
そうですね、
何て言うんでしょうね、
患者さんが治るのを邪魔しないのが本当のいいお医者さんだと僕は思ってまして、私自身も名医にかかりたいとは思ってないんですけど、まあ、本当の名医っていうのは多分ご本人がうまく治るのを、まあ、援助する程度で、どうしても特発性という病気は慢性の病気、つまり長くかかります。だから来週試験なんですけど、来週までに治してもらえませんかって、これは無理ですね、ないものねだりです。だから特発性過眠症でもいいやって思った瞬間にその特発性過眠症が改善に向かうことだって期待できます。まあこの方の場合も最初に申し上げたいのは、悩みすぎると悪くなりますよっていうことだけ申し上げたいんで、何度も相談しながら失敗を恐れずに少しずつ良くなることをお勧めしたいですね。
はい、上手な付き合い方を教えてくださいというのはまさにそういうメッセージ
ですね。そういうことです、はい、
症状を、まあ、悪化を防ぐ日常生活でできること、うん、この緩和させる方法というのは、
うん、そうですね、1にも2にもしっかりした睡眠をとることです。ですから刺激剤を使う、刺激のお薬を使うと実はこれ眠りを邪魔する薬になりますよね。使い方を間違うと本質的に寝不足になっちゃいます。寝不足になっていると今度は過眠のこの眠いって症状がより強くなることもあります。ですからそこにどうしても専門医の力が必要です。
はい、
でそのお薬にはもちろん副作用があります。副作用があるからこそ、どうかスーパーマーケットで売ってないんですね。でも普通の、睡眠薬あるいはその睡眠を助けるお薬は手に入りますよね。薬局で買うことができたりします。でそういうものもタイミングを間違わないことが大事で、つまり自分が眠りたいと思って飲むっていうのは実はその眠りたいっていう意思があります。
はい、
でよく眠れない方の話聞いてみると、眠れないか心配で眠れないっていう、眠れても眠れなくてもいいやと思うと眠れるのに、その心配しちゃって眠れないっていうですね、そういうことがあって、そういうのをまあ予期不安って言います。予期っていうのはそのあらかじめ知るっていう意味ですけども、予期するということが自分を興奮させちゃうんです。だから無理にやろうとせずに、その体のリズムをまず 知って、そのリズムに合わせてお薬などを使っていけばいいと思いますね。
岩手県内で支援団体などというお話がありましたけれども、気軽に相談できる機関、例えば先生、岩手医大附属病院はいかがですか？
はい、そうですね、もちろんお引き受けします。ただ何でもできるかっていうと残念ながら難しくて、生活の指導とかそういう長くかかることに関しては、例えば NPO 法人なんていうのもありますね、患者さん自身が運営している、同じ悩みを持った方たちに聞くっていうのはとてもいいことです。ただこういう病気っていうのは治せない病気の中に入ってくるので、何々を買うと治せますよとか、何々を飲むと治りますよっていう、そういう悪い人たちが必ずいますので、例えば日本睡眠学会という学会があります、
はい、
その日本睡眠学会が認めている NPO 法人、つまりきちんとしたことをしてくださっている方々だということが保証されている方とお付き合いするのがいいと思いますね。それで、まあ、今よく有名なのは日本ナルコレプシー協会、これ NPO 法人ですけど、ネットで検索してみていただくと、
はい、
しょっちゅう出てきます。
そしてまた日本睡眠学会の認める NPO 法人、
そうですね、
その団体も、はい、ホームページ等で見ることができるんです
か？見つけることができると思います、はい、で同時にこういう病気を扱っている病院のリストもそのホームページにはありますので、まあ、ちょっとネットに詳しい方に相談して調べてみるといいと思いますね、
はい、先生、何か最新治療ですとかこの病気でトピックスなどありましたら聞かせてください、
はいはい。最近話題になっているのは先ほどのナルコレプシーという病気、まあ、原因が分かりつつある過眠症ですね、
はい、
ナルコレプシーに2種類あって、1種類は先ほど言ったオレキシンという物質が絡んでいるもの、
はい、
そしてもう一つはオレキシンが絡んでなさそうなものがあるんです。で最近オレキシンを邪魔するお薬っていうのができました。邪魔するとですね、これは眠くなります。ところがオレキシンをプラスすることができると目が覚めるはずです。ですからもうすぐですね、オレキシンを追加する、外からオレキシンを入れてあげられるようになる可能性があります。そういうお薬ができつつあります。
オレキシンをつまりコントロールできるようになる、そうですね、という日が来るわけですね。
そうです、足りない人に補ってあげられるお薬が出てくる。でそれがいわゆる覚醒剤のような他の副作用がなく、ただ眠いというところだけカバーしてくれるようになれば、それを飲んで朝飲めば昼間は大丈夫っていうふうになる可能性ありますね。ただお薬というのは本当に慎重に作られます。今年できたから来年使えるとは限らないので、はい、iPS 細胞と一緒ですけどね、そういうイノベーションが今起こりつつあるので、本当に5年10年ってスパンで考えると、おそらく日本でそういうお薬が作られる可能性が非常に高くて、ということは日本の患者さんから恩恵を受けられる可能性も高いので、
はい、
まあ、へこまずに、待ってほしいということなんです。でちなみにそのオレキシンを発見したのは岩手県とゆかりのある人でして、まあ、筑波大学の薬学部の先生なんですけれども、桜井武っていう先生なんです。
桜井武先生って、
そう、僕は桜井茂
先生ですけどね、
実はじいさんが兄弟、だから僕は全然知らない人ですよ。向こうはノーベル賞を取るかもしれないぐらいすごい人なんですけど、たまたまこうタグって言ったら同じ家系だったって、まあ、これどうでもいい話ですけど、
ラジオには
岩手生まれではないんですが、東京生まれなんですけど、まあ、血は岩手です。
はあ、そうですか、は
い、でその人がその本当に発見したことによってこの病気の原因っていうのが分かってきた。
真剣に睡眠と向き合ってくださっている先生がいらっしゃるからこそですよね。
いや、もう一つの話題はね、ノーベル賞を実は取った研究で、時計遺伝子、人の細胞、まあ、動物の細胞って言ってもいいと思うんですけど、細胞一個一個に時計があると、時計を司っている遺伝子があるっていうことが分かっています。でそれが集合すると眠りのサイクルの話にもなりますので、例えば時計遺伝子が壊れているとうまく眠りのサイクルができなくなるってこともありえるので、特発性過眠の方々、ひょっとすると一個一個の細胞の中に入っている遺伝子のどこかが傷ついてたりしてうまくいかないのかもしれない。でそれが分かると今度遺伝子治療ですかね。
その辺にはいつ頃から入っていきそうなんでしょうか？
オレキシンの方は10年ぐらいのスパンですが、 遺伝子治療になるともっとかかっちゃうかもしれない。少なくとも私どもがいる間ではなさそうな気はしますけど、
先生
ですけど先ほどから申し上げているように、邪魔している要素を取るってことを考えてほしいんですね。今困っていることを急に解決するっていう考え方をするんじゃなくて、眠くなる要素を取る、つまり寝不足をやめる、眠れないことをやめる、そういったことが大切で、逆に言うと不眠症の治療とよく似てると。過眠症の治療は実は不眠症の治療だということになりますから、不眠症に詳しい先生に相談するのも一つの方法でしょうね。
でも先生、そこまでいきますと何か最後は性格的なところにも入っていき、どうしようもないという、 こう心配性が、
そうですね、
の方もいらしたり、というところもあると思いますが、そこはプロの力とありながらということでね。
そうですね、今ご性格の話が出ましたけど、性格っていうのも実は脳の働きですよね。ですからその性格を知るだけでも性格がコントロールできる場合があるじゃないですか。多分ご自覚あると思いますけど、本当はこういう人なんだけどこういうふうにするってこともできますのでね。だから性格とか生まれつきのせいにしてしまうんじゃなくて、やっぱご自分をよく知ってご自分と付き合うということかと思います。
はい、ということで先生、リスナーメッセージをいただいての過眠症というテーマでしたけども、この男性にメッセージをいただけませんでしょうか。
はい、そうですね、お父様としてそのお嬢さんのことは本当に心配をされていると思います。ただ私どもほとんどの方は19歳20歳でこう大事なところを通り過ぎるんですけれど、過眠症をお持ちの方、あるいは不眠症をお持ちの方はですね、それがひょっとすると22歳23歳になってしまう。つまり普通の方よりもそのハードルがちょっと先にある可能性があるんですね。ですから焦って同じ時期に飛び越えようとせずに少し待ってあげるということが重要で、でそのご自分が過眠症だということ自体がストレスになるということを分かっていただいて、で、お仲間を探して相談するということも重要でしょうし、また一度検査のし直しをしてみるのも納得につながるかもしれません。